さあ我々の1週間の動き、
はい、
週刊 JOBBB ニュースの375号でございまして、はい、
うん、
私鉄平文雄の1週間の動き、2週間の動きですね、はいはい、紹介させていただきます、
は
い
は
い、
うんうん、
で、まあ文雄君はもう分かってるんですけど、はい、リスナーの皆さんちょっと僕の声聞いてなんかちょっと変わってるなとか、
うんうん、
そんなことを感じられた方もしいたら、
うん、
すごいです、
うん、まあね、
はい、
顔も変わってますねこれはもう声と違って見た途端ですね、
はい、
どこの兄ちゃんかいなと思った感
じがありますね。そうなんですよ、まあ、今実は隣に僕の娘も来てるんですけど、うんうん、ゆいも来てるんですけど、
うんうんうん、
ゆいがねアヒルの顔になったって、
あ、なるほど、
うまいこと例えてましたけど、
なるほど
これどういうことかというとですねまあちょっとお医者さん行ってないんで正確なことわからないんですけど、あの唇と、
うん、
まあ、上特に 上唇、うん、まあ、下唇もちょっと今だいぶ引いてるんですけど、うん、昨日の晩すごい腫れてたんですけ ど、うん、はい、そしてその唇の周りの、
うん、
まあ、ほっぺたから鼻の下にかけてなんですが、それがですね、うん、なんかぷくっと風船みたいに膨れて、
う
ん、で昨日本当にひどかったです。
あ、そう、
かなりひどかったです。でネット調べてみたら、
うん、
血管性浮腫っていう、そういうなんか大まかな名前の名称の、
高級な名前ついて
る。そうなんですよ、ありがとうございます。まあこれ僕が独断と偏見で言ってるんで、
うん、
合ってるかどうか分からないですけど、
まあ、多分合ってるで
しょう、はい、まあ、その血管性浮腫なんかなと思って、うん、まあ、原因いろいろ書いてたんですけど、
うんうん、
まあ、それに今あのな、まあ、今とか昨日の夜からなってて、ちょっとね口が動きにくいんですよ。はい、
なんかタラコ唇みたいになってるもんね。
そうそうそうそう、
なんか大仏さんの口みたいなね。
そうなんですよ、
まあ、よう言うたらね、
はい、まあ、そんな顔になってるんで、ちょっとだけね、うん、あの声の発音が、というのもあの唇と唇をこう、
うん、
うんってやっても、
う
ん、空気がねちょっと出てしまうんで、
漏れるんやな。
だからマミムメモとかパピプペポとか口をこう一回閉じなあかん言葉は発音しにくいんですよ。
なるほど、
ね、あいうよとか余裕なんですけど、
ね、まあ、ずっと昔にいっぺ
ん
旅の途中に、取材の途中に同じような顔になったことがあったね。
あの箱根でね、
箱根、もうだいぶ前やけどね、
もう、うん、箱根のなんかコンドミニアムみたいな、
う
ん、あのまあ、キッチン付きのホテルみたいなところで、あのオリーブさんと北谷美穂さんと、レフミョ君と私たちの4人で、まあ、日本名水百選ね、昭和の名水百選を巡ってた時に、実はあの猫ちゃんが中に入ってきまして、
おもろい猫やったね、
はい、でその猫をですね、僕顔スリスリってしたら、
はいはい、
なんかその直後からこんな感じで唇が腫れた。けどあの時は唇だけやって、
うん、あ、そうやったかな、
唇だけやったんですよ、
う
ん、だから僕も今回は唇だけかなと思ったら、なんかどうも夜寝てる間に唇の周りまでやってきたらしいんです。だから今触ったら、うん、なんか水風船みたいな弾力があって、
あ、そういうのポコッとしたね、少年っぽい皮膚になっとるわな。
そうなんですよ、ね、
なるほど、
まあ、早なってほしいんですけど。
いや不思議な病気やね、
はい、もうこれがそう十何年ぶりかな。
あ、やっぱりそう顔に来るという、まあ人いろいろ来るとこあるからね。
そうですね、
まあ、忙しかったんちゃうかも、ね、
まあ、忙しかったっていうのと、
うんうん、
で昨日結構なんかあ暑かったり寒かったりとかっていうのがあって、なんか寒暖差とかでもなる、まあ、もうそれこそストレス、寒暖差で遺伝で薬でアレルギーもういろいろあるらしいですね。そう、猫アレルギーね、あるんで、もうどれかわからないんですけど、まあ、とりあえず、うん、今日ちょっと収録できてよかったかなと、
はい、もう本当やね。
ちなみに今、9月23日ですね、この JOBBB707 の配信日でございます、
はい、今ちょうど木曜日でね。
そうです、
まあ、本当にあのちょっとでも声が出てよかったという感じ
で
ね、
はい、まあ、まあそんなところでございます、
まあ、まあ無理せんように行きましょう。
はい、ふみお君どうでしょうか。
まあ、僕の方はね、はい、まあ、いきなり2人とも病気の話題なんですけども、
はい、
あのまあ、今から1年ちょっと前にですね、
はい、
大動脈弁狭窄症という ね、
そうですね、
な難しい名前の漢字ばっかりのな、はい、並ぶですね、
はい、
なんかもうすぐなったらすぐ死ぬんちゃうかいなっていう病気に、まあ、なったりがもうずっとなってたんですけどね、
うんうん、
ほっときまして、まあ、その治療にいよいよ、まあ、これ以上ほっといたらちょっと危ないなということで、
はい、
まあ、あのご縁があって何の縁やわからないんですけど、たまたま僕がこの千里地方のお医者さんにかかっていたその方の縁で、
うん、
大阪大学の病院に入院したわけですよね、
はい、
いわゆる阪大病院と言ってるところなんですけども、はい、それであの、まあ、見事に治していただいて、
うん、
なんかもう本当にリサイクルっていうか、なんていうか、もう自分の体が人の体でないような感じのね、この感覚っていうのはもう本当にな ってる
ん
と分からん。
あれ 何歳の時でしたっけ。
60、
いやいや80ぐらいでしょあれ。
いや手術したのが81ですよ、
うん81でしょ、
うん、そうそうそう、
だから81年ぶりのオーバーホール、
うん、本当
なんか鉄道とか車やったらね、
そうそう、
例えば2年に1回とか、
そうそうそう、
まあ、6年に1回とかやるんですけど、
文也
君の場合はまあ81年に1回、
そうそう
もう後にも先にも多分これ一回こっきりの、
まあね、まああのこれがもう最後かもしれません、
はい、大点検をしまして、
まあ、それでまあ非常にまあいい先生に恵まれて、はい、いい施設に恵まれてね、
はい、
まあ、見事に生き返ったっていうのか、まあ、自分としては20年ぐらい若返ったみたいな感じ
で、あれやっぱりね、文雄君ね、うん、そう言って僕その話ずっと聞いてて、うん、で今ちょっとあの、まあ、タブさんいるじゃないですか、
タブさん
と二人で鉄の細道っていう YouTube チャンネル、うん、鉄道チャンネルやってるんですけど、そうそうそうそう、今やっぱ緊急事態宣言なかなか外取りに行かれへんからそうそうそう、過去に、うん、まあ、このラジオの取材も含めて、うんうん、タブさんと文雄君の3人で行ったその鉄道取材の動画を、
うんうん、
今に、まあ、それこそあの朝食三様とじゃないですけど、ね、そう今によみがえらせるっていうこともやってるんですけど、うんうんうんうん、当時のねやっぱ文雄君の息遣いとか、
う
ん、今の方が全然いいですね。当時はねなんかやっぱ、うん、はぁはぁとかそのいわゆる変な呼吸してましたので、
不自然な、
そうで、あとねやっぱ肌の色も悪い、
あなるほど、
ね、ちょっとね薄白かった、
あなるほど、
いわゆる死人の肌みたいな、
あそんなにごめん、
特にあの高槻行ったあたりとか、 あとあの千里線、阪急の千里線、
あ
の時が
ものすごい歩きやったもんね、
ものすごい悪かったですね。
なるほどなるほど、
ね、それに比べて今めっちゃ良くなってます、
うん、まあそんなんでね、なんか生まれ変わったっていうか、まあ、まあ医学の力っていうか病院の力っていうか、はい、先生の力っていうか、ね、まあ、
それでどうや
ったんですか、それでまあ1年ぶりのまあというかまあ、 ね6ヶ月に一遍ぐらいはご長寿検査があったんですけども、
はい、
まあそれで1年経ったんで、まあということで行ったんですよね、
うんうん、
まあそしたらまあ全くそのおもろい先生でね、
うん、
まあなんでその先生、僕がまあこの先生にやってもらいたいなって、
その大阪病院行って、
大阪阪大病院行って、手術した人の、
まあ、1年後の検査。1
年後の検査があったんですよね。まあ、本当、あっさりした先生でね、血圧だけ測って、うん、ちょっと血圧高めやな、言われて、
はい、
まあ、これ、僕、どこ行っても病院行ったらタコなる性質でって言ったらね、うん、まあ、今度来るとき、血圧だけちょっと測っといてんかと言われて、
はい、
あとはもう何もないんですよね。
お
もう何食べてもいいし、はい、なんか先生、したらあかんことありますから、いや、もう好きにやってください、言われて、ね、なんか耐えれないみたいな感じやった。
うんうん、
まあ、そんだけまあ逆に自信持っておられるのか分かりませんわね、
うんう
ん、でそんなんでまあ薬がね3ヶ月に1回しか出せへんので、
うん、
まあ、もう見るとこないんやけど、まあ、3ヶ月に1回は顔を見に来てください言われて、
うんうん、
まあ、その行ったんですよ
ね、 なるほどね、
でまあ、行った時には必ず、まあ、あのちょっと時間もあってというか余裕もあって病院の動きみたいなもんからね、
はい、
まあ、世間が見えてくるっていうような形はあるから分かりませんので、
はい、
行ってまあ1時間ぐらい僕余裕持って行ってるんですよね、
はい、
でそれその時にずっと阪大の中を歩き回るっていうんですか、まあ、うん、簡単に言うたら軽く取材してるみたいな感じで ね、
あ、
歩いてるんですよね、
はいはい、
でそれで今回あの、まあ、びっくりしたのはですね、
はい、
まあ、いろいろびっくりしたとこがあったんですけども、
うん、
一つは、まあ、これ、まあ、ひょっとしたら話したかもわからんけども、
うん、
あこにはあのうなぎ屋さんとかうどん屋さんとかね、
あ、
美容院とか理容院とかね、そんなのが全部あるわけですよね、
うん、だからまあそこだけで完結しそうな感じしますよね、
あのいわゆるあの
コンビニもありますし、
コンビニもあるんですよね、
だからカフェもあるんでしょ、
カフェもありますね、はいはい、でそんなのがあって、
はい、
そのいわゆるその中にまた職人の方のっていうかもう医療関係の方の食堂も大きなのがあって、
あ、スタッフさんのね、
スタッフさんの、その、はい、その横にまた一般の人の食堂もあるというね、
はいはい、
郵便局もちゃんとありますし、まあ、いろんなものが揃ってるんですよね、
まあ、言うとあそこだけで生活できるっていう、
そう一つの町に、まあ、阪大市みたいになってるような感じやわね、
あれ実際はどこ何市になるんですか、
あれ吹田市です、
あ、大阪府吹田市ね、
吹田市ですね、でそれで、まあ、あのそこへ行ってですね、まあ、いろいろこう見てたら、
はい、
職員用の 職員用の大きな食堂のところに、
はい、
入り口に妙な看板が出てましてね、
ほう、
てっぺんにも見てもらおうと思って、
カメラね、
うん、一応カメラ持ってある、
はい、キャノンのね、そうそう、G7X
これを、まあ、
マーク2かな、
マーク2ですね、
マーク2ね、いいカメラですけど、はい
は
い、
ありがとう、これね、こんなことが言ううちにポスターが出てた、
はい、
ポスター
っていうか大きな、見せてもらいます、
はい、どうぞどうぞ、
黙食できへん子はうちの子ちゃうで頼むで、
そうそうそう、
コロナウイルス、
うん、
なんとかかんとか誰々さん、って書いてあのスーツの男性が、
うん、そうそうそうそう、
はい、あの漫画の、
そう、
あのなんか吹き抜けっていうんですか、
そうそうそう、
あれで頼むでって、
そうそうそう、でその人がこの人なんですよね、
ああ、
同じ顔してあるでしょ、
けどなんかだいぶポスターよりも、
うん、
こっちの新聞の方が、
うん、
あのにこやかですね、
柔らか
い、柔らかいですね、ポスターちょっと怒ってますよね、
反対の子やないでとか、はい、まあ、そういう警告も含めてのことで、
大阪大学医学部附属病院の、
うんうん、
あ、病院長の方なんですね、
すごい方なんですよね、
なんて読むんですか、
土器さんと読むんちゃうかと思って、土とかに岐阜県の義とかいてですね、
はい、
まあ、そういう、まあ、日本を代表する医学者の方やと思います、
この方がその食堂の前のポスターに出てはった
と出てはってね、
あ、
反対の子ちゃうでとかね、 あかんでとかいうようなことまで、
だ黙食ってちなみにもう皆さん分かってると思うんですけど、
のために
あの黙ってご飯食べること、
そうそうそうそう、
この言葉自身は、
うん、
あのなんかそういういわゆる辞書的な言葉なんですよね。
いやそれ知らんねん、聞いてみようか、
聞いてみましょうか、うん、あんまり多分こういうことやったか調べた方いてないんじゃないかな、うんうん、
なるほどね、よしやってみよう、う
ん、なんかね、三密っていう言葉はね、要コロナからありましたけど、うんうんうん、黙食、
食やね、
あの里書いて犬書いて点点点ですね、
はい、黙食っていう言葉はこれはないわな、
ちょっと見ててくださいね、電子辞書、
はい、
ああ黙食自死
そんなこともあるけど、ね、
見た目の良さだけで食べ、耳で快く感じたものだけを食べるとか、なんかそういう意味、うん、そういう四文字があるんですけど、
食べるもんは食べるもんやったけども、いわゆる黙って食べるっていうんですか、
黙食、
はい、まあ下向いて食べるっていうんですか、はい、こういう言葉は多分最近作られた言葉ですよね。
僕もね、なんか、うん、あれいつやったかな、今年のなんか、はい、最初ぐらいになんか初めて僕この黙食っていう言葉を知って、皆さんもしかしたらもうちょっと早めに知ってたかもしれないんですけど、でそ当時は何やねんと思ったけど、まあ、よう見たらすごい分かりやすいというか、は
い、
あの意味は分かった、
そうですね、
はい、ただ辞書的には ないというね、
これね、まあ、いろんな辞書が入ってる、これ総合的な辞書なんですけど、はい、これに黙食はなかったですよ ね、
黙食ね、もしかしたら造語かもしれない、
ね、そうかもしれませんね、まあ、人流という言葉もありますけど、まあ、その言葉の話じゃないんですけど、はい、やめときますけども、はい、あ小学校の給食面も黙食なんやね、
あ
やねちゃんから、ね、聞いたら全然もう、
あやねはちなみに文雄君の孫ですね、
孫ですね、
僕の姪になる
かな、姪なんやな、これは小学校4年の女の子ですけどね、はい、この頃なんかに聞いてますと、はい、ずっと黙食が続いて、
は
い、まあ、部屋の中で喋れへんということですよね、まあ、そんなことがあって、これも、まあ、コロナの、うん、まあ、いわゆる広がりを防ぐということなんですけども、
ね、
こんなね、うん、お医者さんとか看護師さんとか行くところの食堂でこういうことが書いてあって、
いや面白いですね、
これはね、院長さん自身がね、うん、そんなポスターに出てくるっていうのがね、大阪の病院、まあ、世界的な有名な病院なんですけど、さすが大阪やな、おもろいなと思ってですね、まあ、あの僕の、まあ、行ってる病院の自慢するわけないんですけども、まあ、こういう病院に書かれたなと嬉しかったんですよ、
ね、いや結構ね今あの、うん、その企業の食堂とか、はい、僕も 何回かこう行く機会があったんですけど、やっぱみんなあれですよね、うん、あの対面はダメやから一席空けて、
うんうんね、
こう交互にこう、
ね、
あのテーブル挟んで、前後ろ前後ろみたいな感じでやってたりとか、
プラスチックで板があったったりね、
そうそうそう、ね、結構やっぱりものすごく気使ってますよね、
うんうん、こんなまあね、とこでもこういう黙食という言葉が出てきた、うん、園長さんが大阪弁で言うとるというところはまあ面白かったんですよね、
そうですね、
それがあって、はい、他にもっと気付いたことというのはですね、はい、いろいろあったんですよね、
それ
が
半大ボラボラですよね、
半大ボラボラというか半大のまあ様子
ですね、病院ボラボラ、
はいはい、こういうのがね、これね、デシルというあれができたんですよ、
これまた A4 サイズぐらいの紙なんですけどそうそう
そう、まあスマホを使ってやるやつですね、
はい、DECILE、
うんうんうん、
データで知る、
うん、
できるがもっとで知る、
はい、で16歳以上で阪大病院の診察券を持ってるもんが、
はい、
まあ、申告すればですね、
はい、
まあ、自分の受けた検査がですね、全て、そのまあスマホのところで見られるようになると、
なんかお薬手帳みたいなのも、
うん、
スマホで見れる、
うん、そんなのも全部見られるようになって、
自分の医療データ
は、
へえ、こんな時代になったんですね、
なったんですよね、まだ完璧ではないと言うてはります、最近始まったんでね、
はい、
まあ、日本の病院でも最先端行ってる病院やから、そういうことが、まあ、病院の最先端にあるんかいなと思ってね、
しかもアップルも使えるし、
うん、そう、
アンドロイド
も使えるこれ
でなかなかよう考えてますね、
よう考えてる、まあ、ね、あのそんなんで、まあ、僕はまだあのいわゆるこの電話古い電話なんてこれできないんですけどね、
はいはい、
まあ、ぼちぼち海洋界に思ってるので、こういうことで、まあ、自分のデータがまあ見られるというようなことがあって、ね、それとこの前行った時に、はい、からその前ぐらいのところに、
はい、
まあ、入院出生直後の赤ちゃんがですね、
はい、
重い病気になって、もうそのまま、まあ、あの何ちか入院してるという場合に、
うん、
お母さんと一緒に暮らせないわけですよね、
うん、
でお母さんとその赤ちゃんをつなぐ、
うん、
いわゆるなんかネットの LINE を作るっていう話があったんですよ。それをまあコンピューターの上で募集してはって、例のお金をということで、
はい、
一挙にいっぺん集まりましてね、
はい、
それがまあいよいよ稼働しているということで、全国の病院に2カ所しかないらしいんですけども、
寄付募ってたってことですよね。
寄付募ったの、その機能がまあ余計以上予想以上集まってですね、すぐに実行するということになって、で向こうの赤ちゃんとはまあ24時間というんですか、
はい、
まあ、僕やったことないからどの程度のことか分かりませんけども、お母さんと、まあ、あの話ができて、顔も画面越しではあるんです、 ですけども、うんうん、話ができるようにできてたとかですね、
SF の世界ですね。
そうです、これがもう病院になって、そうかと思ったら今度病院の大きな廊下を歩いてましたらですね、はい、なんか向こうから無人のね、なんかこの四輪車が、
無人の四輪車、
こんなんですよ、これウィルという、これはずっと来てる、誰も乗ってない、なんやこれはと思って、
車椅子の車輪小さいやつみたいな感じですよね。
うん、で、これをだからもう、いわゆる、院内を、まあ、はい、おそらくゆくは全部この無人が走るなんて、無人の車が走るようになるやと思います
ね、は
い、
パンフレット、
はい、
WHILL で、
うん、ウィルという、
ああホイールチェアのホイールと、うんうん、まあ、なんかをかけたみたいな、
そうですよね。
おまあまあ値段しますね。あ、売ってるんですかこれ。
売ってもあるしレンタルもあるんですよね。で、反対はこれを、まあ、自分あゆうや、まあ、見に来ましたね、はい、ゆうちゃん見てくださいね、
これ47万3000円。
はあ、で、町も行ける、歩道も運転できるということで、はい、まあ非常に何ちゅうか、
なんかちょっとあれみたい、あれみたいですね。おばあちゃん車の自動で動くやつみたいな、うん、まあ、今バイク形式のやつあるじゃないですか、あるある電動カートね、
そうそうそうそう、
あれの、うん、なんていうんかな、うん、あれ多分三輪、普通三輪なんかな、
三輪多い
ね、こっちは四輪で、でさらにちょっとかっこいいね、
かっこいい、なんか飛行機の座席がね、そのまま四輪大きな車輪がついて、はい、街の中入れ切るということで、まあ登れるところもすごいらしいし、段差を超える力もあるという、
しかも免許いらんて、
免許いらん、で歩道 OK というね、まあ、そういうのが今度は無人カーとして本来のなんかメインストリートをね、病院の行ったり来たりしとる、たまに人が乗ってる時もあるんですよね、まあ利用してもいいかも分かりませんね、それはね、
それこそなんか実験してるかもしれないですね、
実験もあり、まあ PR もあるんじゃないですか。
ちなみにスペックですね、まあ機能詳細ちょっと読んでみますね、走行距離が18km、
5時間充電、
まあ、そう、まあまあ最長ってことで、なんかあんまりだから走れないですね、
そうですね、
はい、最高速度が時速 6km、
最高速度違
う、はい、ね、段差乗り越え 5cm、 うんうんうん、途半力が10度、
ああ10度ね、
はい、まあ、10度ってことは要するに 10% ってことですかね、おそらくね、
そうでしょうね、
100m 上がるごとに、うんうん、100m 進むごとに、1m 上がるのが 10% は確かね、なんかそんなんでしたね、あ、まあまあてな感じ、はい、重さが約 52kg と、はい、自重がね、うん、はい、そんなこと書いてます、
うん、まあそんな面白い車が出て、まあ、うん、おそらく病院の中をこれから全部この自動運転のですね、こういう、はい、まあなんか車椅子みたいもんでできる時代になるんちゃうかいなという気もしましたね。
これこそ SF、
SF ですね、
もう SF が今阪大病院内で繰り広げられてる、
うん、まあ、いろんなことが病院っていうのはやっぱり、最先端のものが出てくるんやなと思って、
ね、
まあ、もちろん医療関係には僕は分かりませんけど、まあまあ、歩いてましてもこんだけ不思議なものがですね、あったということであります。ということで、まあ病院の中も非常にこの現代日本というか、そんなのをこう象徴しているような、ね、意味で面白いなと思いましたですね、はい、まあ、他もありますけど、まあ、あんまり病気のことばかり言うててもなんですの で、
そうです、ね、
はい、僕の場合はこれぐらいにしときましょうかね、
はい、でよっちゃんはどうですか。
よっちゃんはね、まあ、かなりね、はい、ちょっと最近ちょっと、まあ、目に見えて良くなりました。
お、
うん、もうちょっとですね、
もうちょっとですね、
もうちょっと、
はい、まあまあその回復度合いとかよくわからないですけど、とりあえず調子はまあ徐々に良くなってきてるってことですね。
良くなってきてね、はい、歩ける距離もそれこそ増えてきてですね、まあ、ゆっくり自分のペースで歩けばかなり歩けるようになりましたね。
なるほどね。
ただまあ、あの人は前の自分の感覚があるから、こんなとろい歩きはないとか言い出すとこれ問題なんですけどね。
今の自分を受け入れるとね、それが課題ですね。
本当それが、まあ、あの人の今後の課題でしょうね。それが抜ければですね、はい、まあ、ストレスも収まっても睡眠薬も飲まんでもいいようになるんちゃうかいなと、私は一番近くにおるものとしては感じております。
はい、はい、
ご心配が出ます、皆さんありがとうございます、はい。